祖骨、中津、上津、渡澄の神と、それからですね、そこ、中、上の、スノーの御事という、6人の神様が出まして、ことたまの学問の内容はすべて出尽くしているのです。筑紫の氷向かの橘の尾戸の阿波木原というところで、イザナギの神様が全世界の文化を一つの世界文化として文明としてまとめていく方法をその確認しようとして、みそぎ払いという行を始めまして、一つ一つ疑問のところを解決していきまして、最後に突き立つ船戸の神という自分の心の中に打ち立てた原則によれば、ことたまの学問によって世界の文化を全て滞りなく人類文明として吸収することができるということをですね、証明いたしまして、また証明するだけじゃなくて、その作っていく過程にはどういうことが起こるかということまではっきり確かめまして、それでこの骨間の学問の内容は全て出尽くしたということになります。この御柱の渡澄の神は、安住の村寺が親神と居つく神なり、彼安住の村寺はその渡澄の神の子宇津氏妃金作の御事の後なり、その祖骨スノーの御事、中津スノーの御事、上津の御事の御柱の神は住の絵の御前の狼なり、ここに左の耳を洗いたもう時になりませる神の皆は天照大御神、次に右の耳を洗いたもう時になりませる神の皆は月読みの御事、次に御花を洗いたもう時になりませる神の皆は竹林左脳の御事。この御柱の渡澄の神と言いますからですね、祖骨渡澄の神、中津渡澄の神、不渡中澄の神の御柱の神様は、ずっと時代が下ってですね、安住の村寺が親神、祖先の神だと居つく神なんですよというわけです。安住の村寺の村寺というのはですね、生命の生の方ことに、村寺、それから尾身、何々の尾身っていう場合も昔ありますけど、このはですね、官職としては上の方の朝廷の役職に就く場合は上の方の役に就く、人のいわゆる名前です。生命の生の方ですね。昔はですね、官職を一つの何て言いますか、祖先を同じくする人の世襲としてその官職を仕事をやるような習慣がでありましたので、代々それを受け継いで仕事としていましたので、いわゆるカバネっていうのはみんな同じ姓をつけました。その中の一番その中心にある本家の官職を村寺に対して大村寺大という字をつけて呼んだんだそうです。安住の村はこの御柱の渡澄の神を祖先として仰いだと言いますけれども、渡澄の神と申しますのは、渡はですね、渡す、で津はですね、それにまた渡すですから、宇津渡澄の神と申しますと、ことたまの五十音でいきますと、天津菅総音図の第二段四つの母音がですね、上から大上いと並びますから、その第二段ですから、おですね、上津は。おからおへ、おというと母音ですから始まりです。それからお、半母音のおというのは 終着点、仕事が終わった時にここに来ますよという終着点を表しますから、尾から尾に渡すのに渡せるかと疑問を抱いて、いや完全に渡せますと証明ができました時に、その証明する役っていうかを渡す身の神と言います。それで外国の文化をの尾から世界文明に取り入れる尾というのものにどういうようにな経路を経てそれを吸収できるかというとですね、そのはっきりとその内容を表すことによって吸収していくということですから、あずみと申しますのはね、同じ内容なのに言葉は違います。あは明らかに、ずは続く、みは現れるという意味です。一時一時の言葉を言いますと、ですから明らかに続くものが見えるということになりますと、ちょうど今お話もしました渡すみということ同じ意味になりますから、それで同じことなのをなので、親神祖先の神と居つき祀ったということになります。お分かりでしょうか。次に行きます。彼安住の村寺らはその渡墨の神の子うつし日金作の御事の後なり。古式に出てくるこういうのはですね、普通の古代花文字、古代の神代文字に対して儒教がしてから漢字を振り漢字したんですから、昔からこうやって書いてあるわけじゃございません。儒教が来てからこういう名前に、こういう名前安住の村寺というのにこういう漢字を当てはめていったんですから、安住の村寺は自分の祖先として渡墨の神を祀ったとこう言います。これ今度は逆に言ってるんですね。その次の文に、彼安住の村寺らはその渡墨の神の子うつし日金作の御事の後なりって言うんですから、この神様の子供がこの子がうつし日金作ですから、このそのまた子孫だとこういう、一つの系統の系図を持った家柄だということになります。うつし日金作の御事というのはどういう意味かと申しますとですね、うつしは今の方が残ってますな、うつし現実のという意味ですね。うつし日、日はですね言霊のことを言います。金作の御事、ずっとこの神様のですね、名前を解釈しますと、写しは現実です、火は言霊です。かなはかな作のかなは神の名と書きます。いわゆる言霊でできた、言霊の学問の基礎としてできた言葉という、どういうことかと申しますとね、現実に外国から入ってきたときは外国の言葉で入ってきます。それをこれはどういう内容を持ったものかなという外国の真実 の姿を見極めてそれでそれを言霊にのっとって、いわゆる大和言葉日本語にそれを直してそれを金作で作りですから、その直した言葉を世界中に広めて知らせていったとこういう意味ですね。そういう役目をしていた、これも役職です。神様の子っていうとその神様の子供のことだと思いますが、神様に子がいるはずがないと言ってなんで、子と申しますときはその神様という原理働きというものの応用だとかですね、またその内容だとかという意味の時に 古事記はその子と言います。 神様がの子供が実際の子供だという意味ではございませんので、そうしますとこのうつしひかなさくの御事というのが渡つみの御事の子であってということは、渡つみの御事という働きをうつしひかなさくの御事とい いう役職でそれを実行した、でその子孫が安住の村人なんだと、同じことをやってるんだということになります。うつしひかなさくの御事というですね、古事記にこう書いてありますのは、いわゆる竹の内の宿根の子孫がずっと保管しております日本の古代の歴史が書かれた竹内文献というものがございます。その竹内文献ではこの御事の名前を違う、よろずことぶみ作り主の御事と竹内文献では書いてある。外国の帰ってくる 文化をその真相をよくよく確かめた上で、そのことたまにの原理にのっとって、それに大和言葉として付ける、名前を付けるということです。今みたいにですね、向こうから来たらやたらと向こうから来たものの英語やなんかをですねそのまま日本語にしちゃうということは昔はしなかったのです。なぜしなかったかと言いますと、日本語と申しますのはですね、言霊の原理にのっとって作った言葉なので、その名前を聞きますと、やっている内容、どういう人か、どういうことをやってんのか、どういう姿をしてんのかということがですね、一目瞭然と分かるようにつけた。桜って言ったら桜のっていう花がどういうように咲き、どういうように散り、どんな木からなるかっていうことをですね、さっと分かるような名前をつけた。ただし言葉の学問が現代には分かりませんから、桜は桜だろうと思ってますが、これを言葉の学問で見てみますと、まあ、なんと素晴らしい名前をつけたもんだろうというようにですが、思えるほど素晴らしい言葉なの。梅はですね、やっぱり梅という名前を聞いただけで、その梅の花がどういうように咲くのかという、梅が咲いた時の状況まで彷彿とするほどうまく名前をつけてございます。墨の絵の二枚の狼になります。その墨っていう字はですね、墨汁の墨で字書いてありますけれども、これはやっぱり当て字です。墨は滑る、住む、これも全てですが、点が全てのものを統一する、統一する絵はですね、この江戸の絵を描いてありますが、本来授かっている人間の知恵のことを、仏様の知恵のことを、この絵です。知恵という意味で、墨の絵はいわゆる統一する、人々の文化を、文明を統一して発展させていく知恵というと、これから出てまいりますいわゆる三柱の渦巫女、天照大神、月読みの巫女、佐能の巫女、三人の巫女がですね、その全てのものを統一する最高の神様ですので、その神様 に行く手前、前、二前の三つ前の前提となる神様ですよと言えます。神話を書きました日本の書物である日本書紀というのを見ますと、この墨の絵の二前の狼なりというのをですね、船戸の神言って表しております。船戸の神と、船戸の神って句と名ですから97の神様、100の神様の3つ手前の神というのが97ですよね。それでそれをまた なってますか、日本書紀はですね、それと違う意味で船戸の神、イザナギの御事が与物国に行って、それで大変な国だって、乱雑な大変な国だということでですね、逃げ帰って高浜原に逃げ帰ります。その時に追ってきたイザナギの御事と与物国と高浜原の間にある響きの岩を挟んで、それでそこで言葉を渡します、離婚をいたします。その時にここまでは来てもいいよと言って、ちびきの岩をここにしているんですが、そのちびきの岩っていうのは何だって言うと、その日本書紀であります船戸の神という、その三柱の渦巫女が出てくる三つ手前の原理、筒の綿摘筒と筒のの神様の現れていた資本の原理を、この高浜原の周りにこう張り巡らして、乱雑な心を持ってしてはこの中には入れないよって言って、ここよりまでは来てもいいが、ここから中にはクナード、クルナドっていうその塔を設けたということ。それはこの旧約聖書の呼ぶ記というのにもそれと同じことが書かれておりますので、ここに左の耳を洗いたもう時になりませる神の皆は天照大御神、次に右の耳を洗いたもう時になりませる神の皆は救読みの御事、次に三鼻を洗いたもう時になりませる神の皆は竹林さの御事、左の耳を洗い、目を洗いたもう時になりませるという、左の耳、右の耳、鼻って何だということになりますですが、福祉の日向の立花の大園の淡見原と申しますのは、姿音図という音図のことを指します。それでその姿音図のはと言いますのはですね、人間が生まれた時から授かっている人間、大自然としての人間の心を姿音図と申します。その音図の五分音は出来上がりました、進行式が行われますと、その晩に、今の時代はですね、武という産業経済、武という学問科学、和という芸術宗教は盛んです。ですが、絵というもの、絵という人間の知性、持って生まれた知性、学問をすることによって気づかれる、いわゆる知識ではなくて、人間が持って生まれた、人間が人間であるべき知性と、それを縁の下の力持ちの物体支えている土台である言霊、人間の言葉の原理、この2つだけは2000年の前の主人天皇以来世界中から隠されてしまってんだよって、あんた方は2000年前にですね、この原理を、天皇がこの原理を 自覚していて、これによって日本ないし世界をの政治を行っていた、その原理、この原理をまた三種の神器の原理とも言うんですけども、この原理を隠してあって、それで天照大御神という名前で伊勢神宮にお祭りしちゃった。それで天皇は裸の王様じゃないですけど、また何にもそういう自覚を失っちゃって、普通の人間になっちゃう。今度はだけど普通の人間じゃない、ちょっと違うところは、この神様の王冠主としての2000年をの天皇が続いてた。お祭りする王冠主ですから、変なこと言いますでしょうけど、魅力の方がいたらご覧になってください。要するに王冠主さんですから、ただこういうのしきたりとし 点を守ってりゃいい人ですから、そのお月の言う通りにこう動いてりゃいいんですから。昔の主人天皇以前は若手の人にはできない、言霊の学問を自学して、それで世界を一つの人に まとめて、しかも波風が決して立たないようにさせるだけの能力のあった方ですから、それで天津筆密女神ことという名前をいただいてた。天皇ではない、天津筆密女神ことという、主人天皇以後が天皇になる。ですから長男がいれば長男がついた、血筋を重んじて長男がダメな時はいなければ女の方がついてもよかった。それで守ってやればよかった。昭和20年21年の1月にその当時の昭和天皇がですね、こういうことが書いてある古事記と日本初期の神話は日本の皇室とは何だ関係がないって言ってバサッと切っちゃった神話を。そうするとこれとも関係がなくなっちゃった。となると本当の人間が、仏教で言いますとね、お釈迦様は小法上法末法という時代があるお説きくださった。こうしたらああして金持ちになりたい、いいお姉さんを持ちたい、いいお婿さんになるしと言って拝みて、それを末法と、それをこう引き当て考えますと、主人天皇までが小法寺、昭和天皇までが造法寺、それ以後は昭和21年以後は末法寺。今の天皇も悪く言ってるわけじゃありませんよ。だけど今の天皇はそういう、いうように日本自体の国体とも国柄、人間に人柄があるよ、国柄というものがある、その国柄とも関係がなくなっちゃった天皇。これはですね、いわゆる朝会期、日本がですね、今後新しい頭の学問に目覚めて、それでそれを得得した方が天皇としてお立ちにくださる、それまでのいわゆる朝会期の天皇というわけです。上っ背は背早く、下っ背は背弱いといって、中っ背に下って禊ぎ払いをなさって、その結果お立ちに進もうというもので、最高の神が誕生する、その内容が全て分かってしまいます。今度はこの大上に対してですね、これが神知性です。ここからこのだからまた上中そこで表現すりゃいいのに、そこがそれ偉大なる紬流れの大野薬丸さんがそう言わないで、これを今度は顔に見立てて、左の目を洗ったから天照大御神が生まれた、右の目を洗ったら福闇の御事が生まれた、鼻を洗ったら竹林三郎の御事が生まれましたというわけです。ここは簡単、内容が分かっちゃってるんですから、簡単な結論としてこういう結論が出てきたということでございます。あとですね、40分は今までの総括ね、作りをさせていただく。これでも古事記百進の原理は終わりでございます。結論はこう出まして、天照大御神と申しますのはですが、天照大御神と申しますのは人間のその知恵、持って生まれた知恵、いや知識じゃない、知識をどう使ったらいいかという知恵は知識では覚えられない、知識で教えてくれない、これは持って生まれてる、その持って生まれてる 知恵をですね、今の教育は出ちゃいけない、出ちゃいけない、目の敵にして目つぶしくらわしちゃう、それでただ書いて覚えたことをただ要領よく書けば いい大学に入れるぞっていう知識の学問ばっかり教えてるから人間学がだんだんだんこうなってる。帽子をかぶるとコンペントになってちょっと動かしただけで次の帽子とこう重なりますから火花がつく。